心のギアはニュートラル、日常にクラッチを、ギアイズニュートラル。はじめましての方ははじめまして、いつも聞いてくださってる方はこんにちは。ギアイズニュートラル、番組パーソナリティの門馬そのみです。この番組は心のギアはニュートラル、日常にクラッチををテーマに、気になるトピックスをリスナーさんとシェアしながら元気にお送りしていく番組です。皆さん、突然ですけど、お年を召した方とか妊婦さんとか、またはたまたこう足元のおぼつかないちっちゃい子供たちに席って譲りますか？私結構譲るんですよね。で、まあなんか譲らないっていう方もまあちょこちょこ見かけたりしたりするんで、この間スマートな席の譲り方っていうブログをちょっと調べて読んだんですけど、そこにはこう譲った後の気まずさだったり、譲って断られるのが嫌だったり、あと逆に譲られた方も気を使うってこう書かれてたんですよね。で、まあ私はですね、譲った後の気まずさっていうのはこう全く気にしたことがなかったんですが、まあ、だって普通に考えて、ありがとうはありがとうだし、どういたしましてはどういたしましてで、それ以上でもそれ以下でもないから、いや、なんかそこにこうお互い気まずさが生じるっていうのがね、ちょっと理解できてなかったんですよね。でも今回このブログを読んでみて、両者の気を使うっていうのがなるほどなーって思ったんですよ。で、そこで出てくるのがスマートな席の譲り方。これ何かと言いますと、これ私も使ったことがあるし、多分リスナーさんも使ったことあると思うんですけど、電車を降りるふりをして席を開ける。あーってこうなんか分かりますよね。気恥ずかしさを生じさせない、動作っていうんでしょうかね。こう譲る側だけじゃなくて、譲られた側が気を使ってしまうってことをね、こう考えてあげると、電車を降りるふりをして席を開ける、なるほどなって思いましたね。まあ、でも、席譲ろうっていうその素直な思いをそのまま行動に移せたら一番素敵だなって私はちょっと思いますけど、ただまあなんかこう一歩踏み出せない時は、電車を降りるふりをして席を譲るっていうのをこうぜひ使ってほしいなって思って、この記事を今回ちょっと紹介しました。私も相手を思いやった、こう相手にフォーカスをした席の譲り方していこうかなと思っています。さて、今日は2本のコーナーをお届けします。最初にお届けするコーナーはこちら、 What does that mean? 英語を勉強中のこの私が皆さんと一緒に英語を勉強していくコーナーです。英語が苦手な方は私と一緒に、得意な方は間違っていないかチェックをしながら聞いてみてください。今日はですね、こちらにします。席を譲るときに使う言葉、お席座りますか？これが分かればこう国内外問わず席を譲ることができますね。一緒に覚えていきましょう。そして後半のコーナーはニュートラルビジョン、思ったことを気ままに喋るコラムコーナーです。今日はちょっと女子トーク感強めでお送りしますよ。テーマは婚活。私もですね、2年前くらいに、狂ったように婚活をしていたことがあるんですが、婚活に関する私の考え方とかエピソードとか、あとは失敗談とか、あとは私だけじゃなくて、婚活をして実際結婚にありつけた友達のお話などを交えて、婚活女子にエールを送ろうかなと思っています。今日はこんな感じでお送りしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。ギアイズニュートラルスタートです。 明日から使える英語を皆さんにお届け。 What does it mean? 現在英語を勉強中のこの私が皆さんと一緒に英語を勉強していくコーナーです。英語が苦手な方は私と一緒に、得意な方は間違っていないかチェックをしながら聞いてみてください。今日英語にしていくお題は、電車で席を譲るときに使える言葉、お席座りますか？です。ところでこの席を譲る場面を少し想像してみてほしいんですけど、私たちが目の前に立っている人に席を譲ろうとしているシーン、思い描いてもらえたでしょうか。はい、じゃあその譲ろうとする気持ち、そして譲ろうとする意思を相手に伝えていきましょう。気持ちや意思を表現するのに使うのが、未来の意思を表す助動詞 will。 でも今回は未来の話をしているわけじゃないですよね。今まさにここで起こっていることを話そうとしています。そして意思や気持ちを丁寧に伝えたい、そんな時に使うのが will を丁寧な表現に変えた would です。今回この would を使っていきます。では自分の目の前の人に席を譲るつもりになって、私はあなたに私の席を譲るつもりですという日本語を英語にしてみましょう。譲るの英語は give、 私の席は my seat です。そしてこの文は I would から始まります。ちょっと考えてみてください。 I would give、 できましたでしょうか。正解は I would give you my seat。 私はあなたに私の席を譲るつもりです。 I would give you my seat。 これが電車の中でお席座りますか？という表現として使えます。はい、ということで今日は電車の中で使える英語、お席座りますか？ I would give you my seat を勉強しました。私もですね、英語の先生によく言われるんですが、英語っていうのは情景をイメージすることだそうです。お席座りますか？という情景をイメージして I would give you my seat 作ってきました。ぜひ早速使ってみてください。以上 What does it mean のコーナーでした。思ったことを気ままにしゃべるコラムコーナー、ニュートラルビジョン。今日のトピックスは婚活です。おそらく婚活のうまくいく方法を聞きたい方とかが今回ちょっとチャンネルを合わせていただいているのかなと思っております。今回はですね、すいません、そういったノウハウの話は多分出てこないかなと思います。ごめんなさい。というのもですね、私2年前に狂ったように婚活はしたものの、結婚する前に辞めちゃったんですよ、婚活を。まあ、なんで、まあ、あの失敗というか、まあ、私は失敗と全く思ってないんですけど、あの辞めた側の話をしていこうかなと思っております。まあ、逆に言えばそれさえ心に留めておけばきっと成功すると思うので、ぜひ婚活に思い悩んでいる方はですね、最後まで聞いていただけたら少しは参考になるかなと思っています。ということで、今回このコーナーでは私が婚活を始めたきっかけ、婚活やってよかったこと、そして婚活をやめた理由、あと最後に婚活をして結婚した友達の成功体験、この4点をお話ししていこうかなと思っています。じゃあ早速、私が婚活を始めたきっかけからですね、始めたのはちょうど29歳だったんですけど、まあ、あの30手前だから、あのみんながこぞって友達たちが結婚だの婚活だのって動いてて、 ただ当時私東京来て2年目で、私自身は毎日充実してたんで、なんか結婚というよりもね、金と欲望の街東京で遊ぶことの方がすごく楽しかったんですよね。ただみんなが結婚は動かないと結婚できないよってこうアドバイスくれるので、まあそうっていう、こう低い温度感で始めました。まあでもね、その割には結構手当たり次第婚活パーティーに参加したんですよ。まあなぜかというと、私の中で婚活がちょっとゲーム感覚になっちゃったんですよね。で、まあ、婚活っていうのも調べてるんで多分皆さんわかるかもしれないんですけど、マッチングしないとその先が始まらないんですよ。なんでパーティーでマッチングするっていうのも一つの目的なんですけど、私がですね、このパーティーでマッチングするっていうのにゲーム感覚を見出しちゃって、そっちが目的になっちゃって、なんだろう、一種のギャンブルみたいな感じになっちゃったんですよね。で、まあこうやって本来の婚活の目的を私自身が見失ってしまって、まあ、ギャンブルにエネルギーを無駄に消費しちゃって、婚活というのにちょっと疲れちゃったんですよね。というのが私の失敗の原因の一つです。ただ私が婚活やってよかったなっていうことももちろんあります。何かと言いますと、婚活をしたことで自分と結婚、自分と恋愛、そして自分と人生、それらとこう冷静に向き合えるようになりました。そしてやっぱり、結婚したいと思っている人は婚活した方がいいなっていうのも感じましたね。というのも、まあ私が言うのもあれですけど、これは実際結婚にありつけた友達を見てそう感じたことなんですが、多分最短ルートで結婚できます。結婚までの道のりに無駄がないというか、相手をね冷静に見極められているなっていうのを感じましたね。まあその2人の出会い方は何であれ、お互いを思う、この思うっていうのは結婚に対しての向き合い方とか相手への思いやり方とか、そういう思うっていう気持ち、それらの温度感がお互い一致していれば、もうね、好きだ惚れたっていう感情なんてね、後付けでちゃんとついてくるんだなって思いました。なんで婚活って変な出会い方じゃないんだなっていうのはすごい感じましたね。で、私もこう婚活をしたことで結婚、恋愛、それと人生としっかり向き合えて、まあこの結婚に対して自分なりの答えがなかったのが失敗した、疲れちゃった理由だなって、気づくことができました。じゃあ次に、そんな感じで失敗した私の、婚活をやめた理由、さっきもこれ言っちゃったんですけど、はい、自分の中から結婚したいっていう思いがね湧き出ないっていうことに気づいたから、それが一番です。ところで結婚婚活をしている方で、悩んでいる方にちょっと聞きたいんですが、自分自身の中に結婚っていうものがありますか？それとも恋愛っていうのがありますか？それとも別な何かがありますか？ちょっと自問自答してほしいんですけど、自分の中に結婚したいのか恋愛したいのか、その他がしたいのか、これがね婚活を通してすごく明確になりましたね。最後に成功体験を紹介してこのコーナーを終わろうと思います。婚活で結婚した友人の話、衝撃的なミラクルな話が一つありまして、初めて行った婚活でマッチングした相手と結婚にありつけた友人が一人いるんですよ。これやばくないですか？なんかもうドラマかっていうぐらいのすごいうまくいっているサクセスストーリーなんですけど、これ事実なんで紹介させていただいたんですが、その結婚した彼女が言うには、婚活で出会った人はやっぱ縁と運で出会えたと、あの人と出会ってなかったら多分婚活ここまでトントン拍子で進まなかったなって言うんですよね。こんなできすぎたストーリーはちょっと非現実的かなとも思ったりもするんですけど、でもやっぱり縁と運っていうのはねあると思いました。だからたくさん婚活パーティーに行きなさいとか、たくさんこうなんか紹介してもらいなさいっていう風に書かれているのかなと思いましたね。 で、私に婚活を紹介してくれたみんな、なんと婚活をして結婚したんですけど、ですね、みんながみんなすっごく夫婦仲がいいんですよ。恋愛結婚してる友人と婚活結婚してる友人を比べたら、まあ全員が全員同じじゃないんですけど、婚活結婚してる方がですね、夫婦仲がいいし、あんまり愚痴も聞かないんですよね。まあ何が違うかはちょっと私が経験してないんでわかんないんですけど、まあ一つは結婚というワードを緩衝材にして、それぞれの人間性を見極めて、お互いの温度感を知って、で後付けでこう好きだ惚れたでお互いを大切に思い合えるようになったっていうのが影響しているのかなと思ってます。で、まあ婚活をやめた身分として、そしてまあ友達たちが結婚しているのを見て、ちょっと婚活に対して言わせてもらうと、まあ、婚活はすごくいいシステムだなと思います。ただ自分の中で結婚、恋愛、人生に対する考え方がしっかりしてないと振り回されて疲れちゃう。なんかね、親が言うからとかそういう動機だと疲れちゃうんですよ。でも疲れちゃった分、自分が何を大切にしているか、何が欠けてるかっていうのがね、見えてきました。だから婚活をすることによって見えるゴールって結婚だけじゃないんだなっていうのを私自身が感じました。もし今うまくいかない方とか悩んでる方がいたら、だからこうやって言いたいですね。婚活の答えって結婚だけじゃないんだよっていうことを伝えたいですね。まあ負け犬の遠吠えかもしれませんが、自分の人生に対する思いを私はしっかり考えることができました。ということで、婚活女子に送るエールでした。婚活愛者の私からは以上です。ということで、思ったことを気ままに喋るコラムコーナー、ニュートラルビジョン、今日は婚活の話をさせていただきました。私ですね、初めてラブレターを書いたのが高校1年生の時だったんですよ。学祭の総合司会をしていた当時高校3年生の先輩だったんですけど、一目惚れしたんですよね。気持ち悪っ。学祭は3日間だったんですけど、多分高野祭の時だったと思いますね。ここを逃したらこの先輩ともう接点なくなっちゃう、会えなくなっちゃうって思って、思いをしたためて手紙を、勇気を出して送りました。青春でしょ、可愛いでしょ。はい、で私が言うこの憧れの先輩、皆さんどんな人を想像してくれましたでしょうかね。実はですね、この方女性なんですよ、女の子。びっくり。ショートカットの似合う華奢で小柄な素朴な女性だったんですよね。で彼女はがたいのいい、すごい背の高いね、野球部のキャプテンと付き合ってて、なんかね、その2人の姿もすごくこうぴったりだったんですけど、まあ、とにかくその女性にすごくなんかときめいちゃってっていうのを、まあ、今回この婚活、まあ、女子らしくこう恋愛トークなんてしようかなと思って、自分の過去をいろいろ振り返っていたら、もうね、久々に私の原点を思い出しちゃって、後方でちょっと喋ったんですけど、まあね結果恋だったか何だったかよく分かんないまま終わっちゃったんですけど、ただすごく可愛がってもらってて、で本当思いをしたためて歪むことなくまっすぐ思いを伝えるっていうのは、なんか一つの成功体験だなとは私の中では思ってるんですけど、でさっきのニュートラルビジョンのコーナーでもちょっと話したんですけど、私もし婚活を続けて、もしまあ、無理というか無理にでも結婚できてたとしたら、きっとですね、私このラジオやってなかったと思うし、まあ、こうやって皆さんの耳に自分の声を届けることなかったなってね、考えてるんですよね。まあ時は結婚に対して結婚したいっていう思いがなかった、 もっとこう自分の人生を大切にしたいっていう思いがあったから、まあ、結局婚活やめたんですけど、で、まあ、最近こうセクシャルマイノリティっていう言葉も普通にこう世の中出回ってきてるから、まあ、なおさらこう自分自身に対して客観的にねこう考えることが増えたんですけど、まあ、29歳、今今年31なんですけど、30手前でこう周りに結婚しなさいって騒がれて、で婚活していろいろ削られてましたけど、まあ、この婚活という経験をしたことで、結婚が良くて結婚しないのが悪いとかじゃなくて、まあ、私自身がいいと思ったものは全て良いんだよと、私の人生をもっと大切にしようってこう割り切れるようになったんですよ。なのでもしなんかこう結婚に対してピンときてない人がいたりとか、あと婚活に対して思い悩んでる人がいたとしたら、その時の自分の感覚っていうのは自分でもっと大切にしててもいいんだし、まあ、その中で今後折り合いがついた時に自然と進んでいくものなのかなと思います。なので今をこう充実するっていうことをすごく大切にしてほしいなと思います。そう、それまでは納得するまで自分の好きなことを続けて自分に正直に生きていったらいいと思いますと私も自分に言い聞かせています。はい、ということでですね、今日はこじらせ女子の独り言を多めにお送りしました。いかがでしたでしょうか。番組へのメッセージありましたら番組ホームページ、もしくは私のツイッターアカウント、そのアンダーバーみそ、スペルはすべて小文字で SONO アンダーバー MISO までお寄せください。こんな感じでそろそろお別れの時間となりました。最後までお聞きくださってありがとうございました。心のギアはニュートラル、日常にクラッチを、ギアイズニュートラル、番組パーソナリティの門馬そのみでした。次回もお楽しみに。